ハバクク書2章4節、見よ傲慢な者、彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。今朝はこのハバクク書から信仰によって生きるという題でですね、神様のメッセージをご一緒にいただきたいというふうに思っています。このハバクク書という書は旧約聖書の中の預言書と呼ばれる書の一つです。非常に小さな短い書なんですけれども、皆さんどうでしょう、預言者というとね、どんな人をイメージするでしょうか。クリスチャンの場合とそうでない場合といろいろイメージの仕方が違ってくるかもしれませんが、聖書の中の預言者というのは神の言葉を預かる、預言者の世というのは預かるのようなんですが、神の言葉を預かって人々に伝えるという、そういう人たちなんですね。そんなわけでどちらかというと預言者っていうのは神はこう言われると言ってですね、上から下に向かってと言ったらいいんでしょうか、主の御告げという感じで厳しい神の言葉を人々に告げるという、そういうイメージを持つ方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。確かに聖書に登場する預言者の多くはそういうタイプの人が多いようなんですが、ところが今朝開かせていただいたこのハバクク書という預言書はちょっと変わってるんですね。このハバククという人はちょっと変わった預言者なんです。それは神様の言葉を人に向かって語るというタイプじゃなくて、人の立場から神に向かってですね、神様これは何なんでしょうかとその思いをぶつけていった、そういう預言者として、ちょっと変わった、一風変わった、そういう人なんですね。じゃあ一体ハバククはどういう言葉を、どういう思いを神にぶつけたんだろうか。聖書を続けて読んでみたいと思いますが、ハバクク書の一章の一節から先ほど読んだ四節、先ほどじゃないですね、一章の一節から四節を読んでみたいと思います。預言者ハバククが幻で示された託宣。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。立法は無力となり、正義はいつまでも示されない。神に逆らう者が正しい人を取り囲む。たとえ正義が示されても曲げられてしまう。暴虐と不法がはびこり、争いといさかいが絶えない、そういう世の中、悪者が正しい人を取り囲んで正義が示されても曲げられてしまうという、そういう社会が描かれているんですね。そういう現実を見るとどうでしょう、私たちの心の中にも神様がいるのならどうして黙ってるんだろうか、どうしてそのままにしてるんだろうかっていうね、そういう思いが浮かんできても決しておかしくはないんじゃないかなと思いますね。クリスチャンであっても社会だけじゃなくて私たちの人生生活の中でね、いろんなことが起こる、嫌なことが起こる、思いもかけないようなことが起こる、どうして神がいるのにこんなことが起こるんだろうか、そういう疑問を抱くというのはクリスチャンであってもなくても、経験があるんじゃないかなという気がしますね。真面目であればあるほど、どうしてこんな社会に悪がはびこっていて黙ってるんだろうか、怒りがこみ上げてくるということがあるように思います。私たちの毎日の、生活を見ても、この社会、この時代を見てもですね、ろくなニュースないと言ったらいいんですかね、ニュースの番組を開いてね、よく聞きますけれども、殺人とか自殺のニュースがもう日常茶飯事、経済不況の問題もありますしね、いろんな問題が政治的な、不信感というものもはびこっていますし、とにかくいいニュースなんてほとんど見当たらない。一体この国はどうなってしまったんだろうか、私たちの社会はこれからどうなっていくんだろうか、そういう不安がこの国中で今はびこっている時代だと言ってもいいかもしれませんね。こんな世の中に神様は果たしていらっしゃるというんだろうか、もしいらっしゃるんならどうして黙っているんだろうか、神なんて本当にそもそもいるんだろうか、そういう疑問、不信感が湧いてきても決して不思議ではない時代に私は今生きているんだろうというふうに思います。なぜ神は世の中に不正や悪をはびこらせているのかという疑問に対して、どうでしょう、皆さんはどういう答えを持っていらっしゃるでしょうかね。 私もゆっくり考えてみて、一つだけはっきり分かったことがあります。それは、もし神が悪や罪というものを一瞬たりとも見逃さずにですね、即座に裁かれるお方であるとすれば、今日私たちはここに集っていることはできないということですね。誰一人この世に一瞬たりとも生きていられる者はいない。すべての人が罪があり、すべてのものがその罪の上に裁かれなくてはならない、そういう現実が私たちにはあるのではないだろうか。にもかかわらず、つまり私たちはみんなそれぞれ大なり小なりいろんな罪を抱えているにもかかわらず、神はその罪と悪に対して実は猶予してくださっている、裁きを猶予してくださっている。それがこの私たちの現実と言っていいんじゃないかと思うんですね。新約聖書のペテロの手紙の第2、3章9節というところにこう書かれてあります。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。もし神が一瞬たりとも罪や悪を見逃さないお方ならば、私たちはもうこの世にすでにいない。でもこうして生きていられるというのは、神が一人でも多くの人々が救われるように、滅びることがないように、悔い改めて神に立ち返るようにと猶予しておられる、忍耐しておられる。神の忍耐の上に私たちはこうして存在しているんだ、この社会、この地球、この人類は生き延びているのだというのが聖書の考え方なんですね。もちろん世の中の不正や悪に対して怒りを覚えることは決しておかしいことではありません。ね、むしろ全く気がりを覚えないという方がおかしいと言ってもいいかもしれない、まあ、しかしそれとともに私たちは自分自身もまた不完全なものであって罪あるものであるということを決して忘れてはならないということですね。そういうことを忘れ去ってしまって自分の罪を棚上げにしてね、ただ正義だけを振りかざすって、まあ、世の中にはいろんなそういう人いますよね。それは自分を義とする、これは聖書の神学的な言葉ですが、自己義認と言います。自分を義と認める。自分で、まあ、自分で自分をね、私は正しいということですね。そういう人間となってしまう危険があるということですね。神の前に自分を義とするという人は、自分の本当の姿を知らない人です。実は、イエス様の生涯を聖書で読んでいると、イエス様が最も厳しく非難して、最も厳しく嫌ったのは、こういう人たち。つまり俺は正しいと主張する人たち、これイエス様の時代ではですね、ユダヤ人の中の宗教の、まあ、教師たち、律法学者とかファリサイ派の人々という人たちがいたんですが、そういう人々が実はイエス様に一番厳しく非難された人たちなんですね。なぜか彼らは私たちは神の言葉を知って正しく生きていると自己主張し、同時にそうでない人たちを蔑んでいた。彼らは滅びるべきだとですね、厳しく非難していった、まあ、そういう人たちをイエス様は最も嫌われた、最も厳しく批判したということですね。神の救いから最も遠い人、それは自分で自分を義とするものだ。そう考えると皆さん、この世とは随分違いなって誰でも思いますよね。この世は自分の非を認めちゃいけないんです。これが現実ですよね。でも天国はそうではない。そういう人は天の国から一番遠い人だってことです。全くそういう意味で価値観が違う世界、それが天の御国という世界だということですね。私たちは皆不完全な罪人であるにもかかわらず、神に猶予されている、忍耐されている、そのことを感謝しつつ、神の最終的な裁きを待つ姿勢というものがとても大切なんだと思いますね。では先ほど見たようなハバククのその神に対する問いかけに対して神はどう答えられたか、ハバクク書の1章の5節から11節を続いて読んでみたいと思います。1章5節、諸国を 見渡し目を留め大いに驚くがよい。お前たちの時代に一つのことが行われる。それを告げられてもお前たちは信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で評判な国民、地上の広い領域に軍を進め自分のものでない領土を占領する。彼らは恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出る。彼らの馬はヒョウよりも速く、夕暮れの狼よりも素早く、その騎兵は飛び跳ねる。騎兵は遠くから来て獲物に襲いかかるワシのように飛ぶ。 彼らは来て皆暴虐を行う。どの顔も前方に向き、砂を集めるように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、支配者たちをあざ笑う。どんな砦をもあざ笑って土を積み上げ、それを攻め取る。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし彼らは罪に定められる、自分の力を神としたからだと。ここでカルデア人というのが出てきますが、これは当時その地方に起こりつつあった新バビロニア帝国という国ですね。紀元前6世紀 の時代です。6世紀から7世紀の終わり頃ですね。このカルデア人は凶暴な恐ろしい国でしたが、もうじき世界の覇者となって、イスラエルもこのカルデア人の国に滅ぼされてしまうというんですね。そうすることでイスラエルの国の中にはびこった不正と悪は裁かれることになるというのが神様の答え。しかしそれと同時に、やがてこの新バビロニア帝国自体も自分の犯した傲慢の罪のゆえに瞬く間に滅ぼされる時がやってくる。それがこのハバクに対する神の答えだったんですね。ではこの答えを聞いてハバクは満足したでしょうか。そうじゃないんですね。この神様の答えはハバクを納得させるどころか、実は新たな疑問を湧き上がらせてしまうことになった。それはどういうことかというと、いくらイスラエルの国の中に悪がはびこってね、正しい者が悪者にね取り囲まれるようなことがあったにしても、あの凶暴で傲慢なカルデア人、聖書も知らないね、そのカルデア人を聖なる神様がお持ちになってイスラエルに罰を下すなんてこと、そんなことおかしいじゃないだろうか。だって俺たちよりあいつらのがもっと悪いんだからってことですよね。そんなことを神様ご存知なのに、どうしてカルデア人を用いて私たちの国を裁くなんていうようなことを神はおっしゃるんだろうか、ね、正義を信じて真面目に生きてきたハバクとしてはですね、まあ、無理からぬ疑問だと言ってもいいかもしれません。でもね、これちょっと落ち着いて考えてみると、どうでしょう皆さん、子供がね、なんか悪さをして、先生に叱られます、こらってね。するとその子供はごめんなさいっていう代わりにね、先生だってあの子だって一緒にやってますってね自分を正当化してですね、言うのと似てますよね。自分の罪は棚上げにして他の人の罪を上げつらう。ハバクもそういう点がここであったように思いますね。ごめんなさいと謝る限りに他の人の罪を指摘してしまうっていうのは罪人の私たちの現実かもしれませんね。この時ハバクは神様に対してかなり辛辣な言葉をぶつけました。ハバク書の一章の12節と13節を読んでみます。12節、主よ、あなたは永遠の昔から我が神、我が聖なる方ではありませんか。我々は死ぬことはありません。主よ、あなたは我々を裁くために彼らを備えられた。いわなる神よ、あなたは我々を懲らしめるため彼らを立てられた。あなたの目は悪を見るにはあまりに清い。人の労苦に目を止めながら捨てておかれることはない。それなのになぜ欺く者に目を止めながら黙っておられるのですか。神に逆らう者が自分より正しいものを飲み込んでいるのに。これ聖書なんでね、結構丁寧に訳されてるんですけど、実際の言語だともっとこう、なんていうんでしょうか、辛辣な言葉が使われているようでですね、まあ、要するに神様、あなたはあんまり清いんでこの世の汚れなんて何にも見えないんでしょう。要するに神様に向かって、あなたの目は節穴ですって、そういうようなことをハバクはここで言ってるんですね。あなたは正義の神じゃないですか、義なる神じゃないですか、どうしてこんなことを黙っていられちゃうんですか、どうして神の民である私たちがたとえ悪くてももっと悪い民を使うようなことを神はなさるんですかってね、何度も言いますが、やっぱり真面目に生きてきたからこそそういう怒りが、こう湧き上がってきていると言っていいと思いますね。まあ、ともかくハバクはここでなぜ、どうしてと、まるで神様に食ってかかるように疑問をぶつけているんですね。最初にも言いましたように、ハバクという預言者は神様に向かって人の思いをぶつけた預言者、ね、まあ、そういう意味ではこう神の上に立ってね、人間に向かってこだーって言われるより、なんとなく身近な人っていう感じはしますよね。それは私たちも同じように人の 立場に立って神様に向かって疑問をぶつけるということをしますから、そういう意味では非常に私たちと同じ立場に立っている身近な預言者っていうような気がしますね。しかしハバクという人が単なるこうわがままでね、不信仰な人物であったかというと決してそうじゃありませんね。ハバクの素晴らしいところは、その疑問をどこまでも神様に向かって問いかけ続けたっていうことです。いいですか。もう肌から疑ってかかって、ね、神の彼女もない人じゃないんです。その疑問はあるんですが、正直にそれを神に向かってぶつけた。つまりハバクは神様をどこまでも信頼し、神ご自身にその答えを期待したってことですね。2章の1節をご覧ください。2章1節、私は保証の部署につき、砦の上に立って見張り、神が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見ようって言ってますね。こんなふうにハバクは現実の不条理を、まあ、どうせ世の中そんなもんだからってね、開き直ったり諦めたり、あるいは自分だけの判断で裁いたりせずに、あくまでも神にその答えを求めた。ここにハバクの信仰というものがあったわけですね。どうでしょう。私たちは目の前の問題にとらわれて慌てたり意気消沈したり騒ぎ出したりってことが、残念なことですけど、よくあるんじゃないでしょうかね、皆さんね。そんな時大切なことは何か。それは目の前の問題ではなくして、天にいらっしゃる神様に目を向けるということ、心を向けるということですね。神に期待する態度、考えてみれば、たとえ一円玉のような小さなものであってもね、目の前にこうやってくっつけてしまえば周りは何も見えなくなるわけですよね。で、落ち着いてその一円玉を目から離せば世界は広いということがはっきりわかります。こんな単純なことですが、でも私たちが問題にぶつかって悩んだり悔やんだり騒いだりしている時っていうのはそういうことなんです。見えなくなっている、問題しか見えなくなっている。その背後にある広い世界、神が支配していらっしゃるその世界を全く見えなくなってしまっている。それが私の現実だということですね。ですから視点を転換して、ね、問題から目を離し、神様の視点から物事を見直すということがとても大切ということですね。さて、このハバクの真剣な問いかけに対して神様は第二の答えをくださいました。2章の2節から4節を見てみたいと思います。2節から4節、主は私に答えて言われた。幻を書き記せ、走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きると。まず神はこのことを誰もがはっきり分かるように板の上に書き記しなさいって言ってますね。これから語ることは定めの時に必ず起こることであって、人を欺くようなことは決してない。必ず来る。遅れることはないんだ。そしてさらに4節で次のように言われました。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。見よ、高慢なものを。彼の心は正しくありえない。これは神様に目を向けず悪と罪にとどまり続けるものは高ぶるものであって、やがて必ず滅び去るということですね。今は悪がはびこっているようなことがあるかもしれないけど、間違いなく必ず滅び去るよってことですね。しかし正しい人はその信仰によって生きる。これはたとえ周りは悪だらけでも、ね、不正だらけであっても、神様に信頼を置き、罪ある自分が許されていることを感謝しつつ、神の支配に全てを委ねて神の時を静かに待つ、そういうあり方。それがこの信仰によって生きる人のあり方ですね。まあ、ここは今日のメッセージの中で一番重要なところですから、ハバクの教えの中心的部分と言ってもいいところですので、もう少し詳しく しっかり確認しておきたいと思うんですが、ハバクはここまでなぜですか、どうしてですかという疑問を何度も何度も繰り返しながら神様にぶつけてきました。確かにこの世の成り行きを見ると私たちに理解できないこといっぱいありますよね。正直者はバカを見るって、確かにそういうことがあるわけですよね、現実としてはね、うん、神様がこの世を支配してるなんてにわかには信じられないようなことがしばしば起こります。そんな時ふと、神なんて一個ないよ、神なんか存在しないんじゃないだろうか、いたとしても私たちに何にも関わってくださらないんじゃないだろうか、まあ、こんな現実にぶつかった時に、実は私たちには3種類 の、 その対応の仕方、受け取り方があるんですね。その一つは先ほども言いました、自分は正しいんだ、間違っていないんだ、悪は絶対に罰せられなければならないという、そういうタイプ、これ自己義認型タイプと言っていいかもしれませんね。こういう人は確かに正しいことを言ってるようなんですが、一方で自分が罪人であることを棚上げにしてますので、いつも他の人を裁き、文句を言ったり不平不満をぶつけたりしてしまう。あまりこういう人と一緒にいたくはないですよね、疲れますからね。これ自己義認タイプですね。2つ目、それはこれと全く正反対の極端なタイプなんですが、それはこの世に神も仏もあるもんかと、どうせこの世はそんなもんだという、まあ居直り型というか開き直り型というか、現実妥協型のタイプですね。この世はそんなもんなんだって、あ、それ私だと思ってる人もいるかもしれませんけどね、これは全く信仰者の生き方とは言えませんね。そしてこれらの2つの態度はどちらも極端で、ある意味ひねくれた受け取り方であって、神が本来願っていらっしゃるあり方ではない。じゃあ神が望まれるあり方、受け取り方はどういうものなんだろうか、それが先ほどのそのハバククに対する神様の答えなんですね。2章4節もう一度読みますが、見よ、高慢なもの、彼の心は正しくありえない、しかし神に従う人は信仰によって生きる。信仰によって生きる、それは私たちが生きているこの世界は、そしてこの歴史は全て神のご支配のもとにあるということをどこまでも信じながら、自分の時とか自分の計画とか自分の力によってではなくして、あくまでも神の時、神の計画、神の力と御業を信じて待ち望むという、そういうあり方なんです。またこれは自分も罪許されて生かされているものであるという自覚と感謝と謙虚さの中に歩むあり方でもありますね。ある神学者はこういうあり方、生き方をですね、現実に支えられた信仰から現実を超えて神に支えられた信仰への跳躍というふうに言っています。私たちは結構目に見える現実にだけ振り回されながら生きてるんですね。それは現実に支えられた信仰です。そうですね。しかし神の願っていらっしゃる信仰というのは、現実を超えて神に支えられた信仰、神により頼む信仰、その跳躍が必要だ。これが信仰によって生きるという生き方ですね。人生に揺るぎない土台があるとすれば、それはまさにこの信仰による土台と言って間違いないんじゃないでしょうか。皆さん、目に見えるところに土台を置いたら毎日私たちの気分は変わりますよね。まあ、こうしてハバククはこの神様の最終的な答えを受け取ってどうしたかというと、祈ったんですね。ハバクク書3章の1節と2節、そして飛んで16から19節を読んでみたいと思いますが、まずはじめに3章1節2節、預言者ハバククの祈り、死ぬ世のとの調べに合わせて、主よ、あなたの名声を私は聞きました。主よ、私はあなたの御業に恐れを抱きます。数年のうちにもそれを生き返らせ、数年のうちにもそれを示してください。怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。そして飛んで16節、それを聞いて私の内臓は震え、その響きに唇はわなないた。腐敗は私の骨に及び、私の立っているところは揺れ動いた。私は静かに待つ。我々に攻めかかる民に苦しみの目が望むの。イチジクの木には花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を消絶、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。 しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目力のようにし、聖なる高台を歩ませられる。指揮者によって伴奏付きとあります。ハバクはもはや神に対する疑問も不満も全く一言も口にすることはなくなりました。自分の国イスラエルがカルデア人によって滅ぼされるという現実を受け入れたんですね。そしてやがてカルデア人に苦しみの日が望むその日を、私は静かに待つって言ってますね。私は静かに待つ。こういう心境に至ると人間は本当に強いと言えるんじゃないでしょうか。皆さん、こういう信仰、心境をしっかり保ちながら今年1年生きたいですよね。いろんなことをまた今年もあるんだと思います。でも私は静かに待つ、これは神への信仰から来る平安というものですね。しかしそればかりじゃないです。ハバクは裁きと滅びの向こうにある神による回復と救いを信じて喜び踊ってるんですね。18節ね、しかし私は主にあって喜び、我が救いの神のゆえに踊るって言われてます。これはね、勝ち誇った人の踊り方、動きなんですね。子供がね、なんか嬉しくてキャーってこうやるじゃないですか。ぴょんぴょん飛びながらね、くるくる回ったりとか、そういう喜び方を表す言葉を使われてるっていうんですね。いいですか。ハバクの目の前には自分の国の滅びが宣言されてるんです、カルデア人によって。でもハバクはその滅びの向こうにある回復と救いを信じて喜びを踊ったっていうんですね。これが信仰というものですね。目の前の現実にしっかり目を留めながら、それ見ないんじゃないんです。その現実は現実としてしっかり目を留めて受け止めながら、しかし決して現実に踏み回されることなく、現実を超えたところにある神の御心とご計画に信頼する、そこに希望を置きながら喜びを持って生きる、それがハバクが見出した道であって、彼が到達した信仰なんですね。ここに信仰によって生きる人の姿が描き出されていると言ってよろしいかと思いますね。実はちょうどこのハバクと同じような生涯を生きた人物が、私たちの生きるこの日本の国の中にもかつて生きていました。皆さんその人のことを、多分どんな人でも名前を聞くと、ああってお分かりのことだと思うんですけれども、彼がクリスチャンであったっていうことは意外に知られていないんですね。その人の名前は田中正造と言います。聞いたことありますありませんかね。彼は日本で最初に行われた選挙、明治になって最初に行われた選挙で国会議員になりました。栃木県の生まれの方ですけれども、足尾銅山の鉱毒事件に議員になってから携わるようになりまして、たった一人で時の政府に立ち向かった政治家だったんですね。ところが時の政府、明治政府は彼の意見に全く耳を傾けることはなかったために、彼はついに自分の政治生命をかけてですね、天皇に直訴するんです。しかしその直訴も失敗に終わって、彼は周りの人たちからですね、あいつは狂ってる、気が狂ってるとですね、国会議員の立場でありつつもですね、人々から非難されることになってしまった。そんな運動を続けた人なんですが、田中正造はその、運動の途中で実はクリスチャンになったそうです。そして聖書はその後彼の座右の書となってね、彼はいつも聖書を持ちながら生きていたっていうんですね。彼は日本の政府に失望して、著書の中に日本はもう滅んでる、死んでいるんだと書き残しています。おそらく田中正造は政治という世界にはもはや期待できなくなったところから信仰の世界に入っていったんじゃないかなと思うんですね。そして神の時と神の御業にのみ期待をかけて生きるものになったと言っていいんじゃないかと思います。その後明治政府は鉱毒に汚染された渡良瀬川の下流に堤防を作って、そこに鉱毒で汚染された村ごとですね、全部埋めてしまおうというね、そういう政策を打ち出しました。そこには谷中村っていう、 村があったんですが、その村もろとも鉱毒事件をこう水の底に沈めてしまおうとしたわけですね。政府は反対する 村人たちを強制的に追い出して、その家々を次々に打ち壊し始めました。その時田中正造は水底に沈められるその 村と村人たち そのいるその谷中村に入っていったってんですね。実はそこには最後までその家がどんどん水に浸しになってくるんですけど、最後までその村にとどまって黙々と抵抗し続けた村人たちが住んでいた。正造はその素朴な村人たちの生き方に人間としての本来のあるべき姿、真の強さを見出して、彼らと共に生き戦い、そして死のうと決心したっていうんですね。すごい人ですよね。そしてその決心の通り、田中正造は1913年大正2年です、その秋ですが、大嵐の中村人たちの安否を気遣って谷中村に行って、そこで倒れて再び回復することなく死んでいったと伝えられています。この田中正造はこの鉱毒事件に携わる中で、自分の持っていた地位も財産も名声も全てを失っていきました。ボロボロの人生と言われることもありますね。しかも生きているうちには荒廃と迫害以外何も見ることはできなかったんですね。のたれ死にです。まあ、そんなふうに言うと皆さんどうでしょう、田中正造の生涯って大変だったなってね、悲惨極まりない、彼はいつもなんかこう悲壮感漂ったね、そういう生き方をした人かなっていう、気もされる方も多いんじゃないかと思うんですが、しかしこの人は決してそういう人物ではなかったようなんですね。田中正造と同時代を生きたクリスチャンに内村鑑三という有名な伝道者がいました。田中正造と内村鑑三は、まあ、信仰の仲間でもあったということで、非常に、深い交わりを持っていたそうなんですけれども、この二人は良き友人でもあったようで、内村鑑三が田中正造についてですね、いや実はコメントを残しているんですね。ちょっとそのコメントの一部を皆さんに紹介したいと思うんですが、内村鑑三が書いた田中正造についてのコメントなんですね。ご承知の通り、田中王、まあ沖縄ですね、田中おじいちゃんは、ご承知の通り田中王は無一文のすっかんぴんでありますから、あの人は愉快の湯の字も知らない人だろうなどと諸君はお考えになるかもしれませんが、事実なかなかそうではありません。私はあらかじめ断言しておきますが、田中王ほど愉快に満ち溢れている人はめったにありません。前の日曜日にも宅で5時間ほど話しましたが、民を思う一年は懲りて国家山林の段に及び、こんこんとして作るところがないようであります。そして彼の顔には一種ゆうべからざる快色、心よい色ですね、快色がありまして、誰もこれに引きつけられぬわけにはまいりません。貧乏は不平の根本なりと思う人は、まず行って王を訪問なさい。私は常に考えます。古川これで鉱毒事件を起こした社長ですね、古川は田中王の有せる快楽の10分の1も持ってはいなかったであろうと。実に田中王は一個の葛粉船であります。青春花のごとき高顔の少年もおそらく王の沖縄の額には及びますまい。沖縄の額の揚々たることは渡良瀬川のごとく、また坂東太郎のごときものでありましょう。しかして王はあくまでも無欲徹端の人であります。まあ、この後もずっと実は続くんですけれども、田中正造って一見悲惨極まりない生涯のように思いますが、実はこういうもういつも喜びと希望にあふれて快活に生き続けた人物だってことですよね。それは彼がこの苦闘の中でやがて必ず来るであろう後の時代の栄光を信仰によって見ていたからに違いない。晩年の正造は誰をも責めず、すべての人を愛する境地に至っていたと言われています。彼が死んだ時に持っていたこう小さな袋の中にはですね、実は中を見ると聖書と何かの小さいメモ書きの紙が入っていました。そしてそれとともにいくつかのですね、小さいこう小石が入ってたんですね。なんで石なんて入ってんだろうと不思議な気がしたんですが、それを聞いていた家内がですね、詩編の102編の言葉を思い出して僕に教えてくれました。詩編102編の15節にこうあるんですね。あなたのしもべらは シオンの石をどれほど望み、チリをすらどれほど慕うことでしょう。これは詩編が書かれた時代、紀元前の世界ですが、国が滅ぼうとしているときに、その国シオンの石をどれほど望み、チリをすら慕ったっていうね、神の民信仰者の心境が描かれている詩編なんですね。おそらく田中正造は谷中村とシオンを重ねていたんだろうと思います。神様の約束の地シオン、神様が臨在するその土地を愛した詩編の作者が、その石を愛し塵をも慈しんだように、田中正造はこの谷中村を愛し、その人々を愛し、そこに神の栄光が必ずやがてきっと表されるということを信じてですね、希望を持って生き続けたということですね。田中正造の葬儀には、皆さん大正時代ですよ、大正初期に5万人もの人々が来たと言われています。もう10年以上前になりますけどね、あの歌手の尾坂豊っていう人がね、突然亡くなった、自殺だったみたいですけどね、その葬儀には確か3万人ぐらいのファンが集まったそうです。まあ、それもすごい話なんですけども、でもね、テレビもラジオさえもない時代に5万人の人が集まるっていうのは、これはもう前代未聞の奇跡的な出来事であったということができるでしょうね。神様の慈しみと恵みによるとしか言いようのない、そういう出来事であったろうと思います。見よ、傲慢なもの、彼の心は正しくはありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。この年、私たちもこの御言葉をしっかり心に留めたいと思うんですね。そして私たちもこのハバククや田中正造と同じように、神への信仰によって生きるという、そういう一年、そういう日々を歩み続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします